こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
辻です。
栗原です。
馬場です。
今回はですね、だいぶ前にやった回の同じメンバーで、というのはですね、今昔のポッドキャストを見直すと、第15回男性9割の職場における女性 DS のロールモデルを考える委員会っていう、なんか謎のテンションで作ったタイトルのやつでしたけど、そこで話した4人で、先日馬場さんが公開されたツイッターで集まった質問を社内の新卒女性データサイエンティスト陣に聞いてみたっていうのを馬場さんが公開されて、まあ、これについてもうちょっと追加で回答しようっていうのとか、あとこれ女性に対する質問に女性の社員の人が答えますよっていう企画だったんですけど、僕とか辻さんとかが、まあ、男にも言わせてっていう感じでなんか喋ろうかなっていう回をしようと思います。これ今びっくりしたんですけど、第15回のあのロールモデルを考える委員会、2020年2月13日なんで、なんと2年半年前ですね。
すごい。
なんということでしょう。そしてちょうどこの間に、あれこの間かな、栗原さんは
結
婚をされ出産をされっていう感じになってるのかな。
そうですね。はい、
という感じ で、じゃあ今日はその辺も語っていただきましょう。
はい、
確かに心境の変化とかが、うん、
で自己紹介はまあ割愛しますか、いやもう一回やりますか。じゃあ簡単に辻さんから自己紹介を簡単にお願いします。
はい、アナリティクスサービス部というところで、最近はマネージメントの仕事をメインでやってます。よろしくお願いします。
あ、じゃあ栗原さんお願いします。
同じくアナリティクスサービス部で、機械学習エンジニアをしてます。栗原と申します。で、新卒で入社して7年目になります。で、去年の3月に出産して、で1年2ヶ月ぐらい育休を、ありがとうございます。1年2ヶ月ぐらい育休を取って、今年の4月に復職をしたばかりという形なので、まあ今日はそのあたりをちょっとお話しできればと思ってます、
うんうんうん、ちょうどコロナ期間に被ってるって感じなのか。
被ってますね、まさに。はい、
そうですよね。だから今日栗原さんを顔を見たのはめっちゃ久しぶりです。僕も
そうですよ。3年2年、うん、3年とか。
びっくりしました、うん、じゃあ馬場さんもお願いします。はい、
新卒入社5年目のアナリティックサービス部の馬場です。で、私は今はなんかプロジェクトマネージャーについ最近になって、事業分析系のところのお客さんとをご支援させていただいているという感じになります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。いや、もう2年半経ったから皆さんポジションとかもいろいろ身の回りの環境とかもやっぱ変わりましたね。
はい、
で、一番最初に馬場さんの今回のツイッターで集まったっていうこの企画なんですけど、なんかモチベーションとか主題とかどんな感じで作られたんですか？
モチベーションはもともとはやっぱり男女比が気になっていてと言ったら変なんですけど、女性だけど興味はあるんだけど、なんか自分と同じ性別女性が少ないからちょっと入りにくいなとか、データサイエンティスト応募しにくいなっていう人がもしいたとするならば、そういう人には情報をいろいろこう与えてあげたいなと思って、こういう女性いっぱいいるから男女比が気になったり、女性でやっていけるのかなって気になるようなことがあるなら、なんか参考になるといいなっていうのが最初のモチベーションで、とりあえずツイッターで集めてみようみたいに、
うんうん、
企画したっていうのが元々ですね。
そうですね、いいですね。もうインターネットに情報を置きまくっていきましょう。これで結局30通ぐらい来たんでしたっけ？
そうですね、確か30通いただけたと思います。まあ、似てるのとかもありましたけど。
うんうん。で、ノートでは、結構、半分以上回答されたと思うんですけど、中には回答しきれなかったことがあったので、はい、まあ、ここでやりましょうということで、はい、本題に入っていきますか、じゃあ。
はい。
はい。では、独断と偏見で答えられていなかったやつをいくつかピックアップしていきたいんですけど、僕は今回の集まった質問っていうのをちょっとスプレッドシートにしてたやつを見せていただいてたんですけど、めっちゃ気になったのは、というか一番初めに印象を持ったのは、女性だから舐められませんかみたいな質問が結構多かったので、
うんうんうん、
ちょっとなんか一番最初それから皆さんどう思いますっていうのを話していきたいなと思うんですけど、具体的な質問を1個挙げると、あ、これですね。質問は、御社のホームページを見ると、伊藤忠と資本提供を行って多くのサービスを提供しているように見えますが、総合商社のように伝統的大企業でガツガツした体育会系男性が多そうな顧客の案件では、理系出身の女性データサイエンティストは顧客対応の際に不利になる。若い女性だからということで舐められる。または個人的に働きづらく感じる。顧客のタイプが自分の性格的に合わなくなると感じることはありませんか？ということですね。で、これはどう回答していきましょうか？なんかコメントある方いますか？
まず、総合商社への若干の偏見が入っているんじゃないかっていうのはある気がしていて。
そうそう。
まあ、中のことを存じ上げないのでわからないんですけど、なんか、総合商社だからこういう人だけっていうことはきっとないと思うっていうのは一個ですけど、なんかその理系出身だから大企業の男性社員から舐められるのではっていうことに関しては別にそんなことはないと私自身は思ってますというか、そういう経験自体はないですねっていうところが本音ですけど、多分きっと栗原さんとか、でも栗原さんとかはなんかいかがですか？
そうですね、同じくなんか働きづらく感じるとか、あんまりないですけど、なんかその男性だから女性だからっていうよりは、純粋にお客さん、もうお客様は人間なの、人なので、単純になんか合う合わないみたいなのは、多少あるかなとは思いますね。なんか進みやすい、単純にコミュニケーションが、こう取りやすいなっていうお客さんとか、まあ、ちょっとこう自分とは、こう、なんか会話のスピードがちょっと違ったりとか、なんかそういった意味での、こう、なんだろう、合う合わないというか、は、まあ多少はあるかなとは思いますね。ただなんか、その、この質問の回答ではないような気がするんですけど、なんか女性だからとか若いからとかっていうのは、私はあんまり感じ、いや、どうだろうな。なんかでも、一年目とか、一番最初になんかお客さん先に行くときとかは、まあ、やっぱおどおどしちゃう。じゃないですか。でもしちゃってたので、なんかそういう意味で、単純にこう経験値不足で、ああ、この人明らかに新卒の子だな、みたいなのは、まあ見られてただろうなと思いますね。
ですよね。だから自分もそれだなと思ってて、これはだから自分自身も新卒1年目の時は、その、舐められて不愉快だったっていう意味じゃないんですけど、まあ先輩の、その、なんていうんですか。駒遣いって言ったら言葉悪いんですけど、まあ先輩の下で働く人みたいな感じに見られてて、まあ議事録とかもちろんあなたが取るんですよね、みたいな感じなんだとか、だったので、まあシンプルに一つは多分性別以前にまず若いというので、結構特にこういうその知識とか技術みたいなところを求められてるコンサルタントの人たちとかもそうだと思うんですけど、まあそれ系の職業だと若いから、まあ若干、舐められてたというほど不愉快な気持ちになったことは自分も全然ないですけど、まあそういうのはどこにでもあるんじゃないかなという気もしますね。だからなんか自分は面白いなと思ったのは、うちの会社からもある会社に、まあ、結構な人数の人が常駐で、行ってるような仕事があるんですけど、そこに行く人たちは、よく、男性は、髭を生やすようになる、顎髭を生やすようになるっていうのが、あったと思うんですよ。今はちょっとわかんないですけど、オンラインだし。っていうのがあって、それは、なんかなんでかっていう話が、こう、飲み会のネタに上がった時に、その、舐められないために、髭を生やして、ちょっとこう、年齢を高く見せるみたいなことを、まあ無意識か意識ありかでやってるとか、いや、そこの会社は、社員に女性の人が多いから、ちょっとカッコつけるために費用開始始めたとか、まあ、何が本音かはわかんないんですけど、そういうのがあって、まあ、それこれ、本題に関係ないかもしれないですけど、からなんか、舐める人は結局性別とか年齢じゃなくて、まあ舐める人は誰でも舐めるみたいな話ではないのかなと思ったりもしますね。
確かに。舐めるというか、若いから大丈夫かなって不安がられるのは、まあわかりますよね。
どこの業界でもそうなんじゃないですかね。僕も最近家買おうかなと思って、不動産屋とか行くんですけど、不動産屋の方ってむしろ毎回なんか年齢とか書いてるんですよね。いちいちスタッフさんって。 で、なんか業界歴何年とかって書いてて、それってまあ裏返せばやっぱりその業界歴3年ですとか20代ですとかって書くと、この人本当に不動産の知識あるのって思われちゃうから、まあわざわざ書いてるんだろうなと思ったら、まあどこの業界でも一緒なんだろうなと思いますね。うん。どうしようかな。この話題はじゃあもうこんなとこにしときますか。
はい。
うんうん。
はい。
いや、質問あるので、じゃあ、サクサクと次の質問に行きましょうか。で、二つ目は、ですね、僕がノートを見てても一番グッとした回答だったんですけど、ちょっと長いので、まあ、微妙に割愛すると、産休取ってもキャリアは大丈夫ですかっていう話ですね。で、子供が生まれたら、まあ、勉強時間も取れなくなるし、業務の時間も今までよりは取れなくなって、そういったところから、まあ、技術キャッチアップできなくなるとか、周りの人と差をつけられちゃって、もうやっていけるのかとか、メンタル崩さないか的な意味でもそういうので、とか、まあ、あとプロジェクトリーダーみたいな、もう少し責任が重い仕事になっても、それでも、こう、独身の人と比べられちゃったりして、仕事うまくいかないみたいになる心配があるんですけど、どうでしょうっていう質問だと思います。で、これはもうぜひ、ちょっと、直近の体験者である栗原さんにコメントいただきたいんですけど。
はい。いや、本当この質問は、今回、いただいた質問、まあ、全部、回答をこう考えるわけですが、この質問に関して、本当に結構、長考して、もうどう頑張っても長文になってしまうので、ちょっと今日ここでいろいろ話したらと思うんですけど。
いや、全部聞きたい。これめっちゃ聞きたい、本当に。
なんかまあ、最初のなんか疑問としてキャリアが大丈夫なのかみたいなこう問いというかあったと思うんですけど、まあ、何をもって大丈夫とするのかみたいなとこからこう考え始めたときに、これなんか昇級とか昇格とかっていう、
うん、
その今いる会社でなんか評価されないとか、なんかそういう話なのかなとか、まあ、技術に追いつけないとかそういう話かとか、まあ、そういうなんか転職のタイミングとか、こう仕事を探しという点でどうなのかとか、なんかいろいろあるかなっていうふうに思って。で、まず、直近の私の話せるところで言うと、なんかそういう昇級とか、評価の話で言うと、まあなんか評価自体はもちろん休み中って据え置きなので、まあ1年2ヶ月分遅れというか、は取ってる状態なんですよね。給料的には。
うんうん、
でおそらくこう、1個下とか、なんかそのぐらい、今私7年目なので、6年目とか、なんかそのぐらいの、方たちと多分同じぐらいのレンジにいるんだろうなと勝手に思ってるんですね。
うん。うん、
ブレインパッドって評価が半期ごとにあるんですけど、うん、今回復職が4月の中旬だったので、評価期間自体はこう、2ヶ月ぐらいだったんですよね。なのでなんか、今期も評価が、この間出ましたけど、それもなんか据え置きみたいな形でだったんですけど、まあうん、とはいえなんかそれ自体はまあまあ仕方がないよねとは思ってて、で、うんうん、なんか今後、復職してちゃんと評価の期間が、こう、他の人と同じ期間があって、まあしっかり働いてれば、まあ間違いなく、こう、休み前と同じような評価基準で評価をしてもらえるだろうとは思ってますね。はい。
うん。
で、そのあたりは、だし、なんか、ブレインパッドじゃなくても、なんか、休んだからって、昇格できないとか、なんか、評価されないとかっていう話って、あんまり、このご時世、ないのでは、とは、思いますね。はい。うん、
ブレインパッドの評価的には、だから、ある決められた、そのグレードまでのスキルを持ってるかどうかっていうところなので、まあそこに産休が挟まってようが、年次がどれだけだろうが、まあスキル次第って感じですよね、シンプルに。
そうだと思いますね。
うん。
はい。で、なんかあとは、そうですよね。ね、はい。確かに
辻副部長が言われたから。
そうですよね。はい。
きっとそうだ。
で、あとなんか技術に追いつけないというか、もう勉強する時間減っちゃって、なんかこう、他の人と比べて責任ある仕事が任せられないんじゃないかとか、キャッチアップがって話もあったと思うんですけど、うん、もうこれに関してはもう、自分のその子供のタイプとパートナー次第としか言いようがない。
リアル。
もういくら考えてもそこに、そこ持ちつくんですよね。で、なんかちょっとだけ私の話をすると、私の子供今1歳2ヶ月、違う1歳、もうすぐ1歳半になるんですけど、
大きなってる。
やっと、やっ と夜泣きが減ってきたぐらいで、まだ2、3回起きるんですよね、夜中。で、なんか夜泣きがこう激しいタイプの子だと、そういうこう夜のフリータイムというか、こう寝かしつけした後の時間とか、まあなんかこう自由な時間っていうのはないものになるし、うん、逆にこうよく寝る子ってフリータイムをこう多く取れるので、なんかそこにまあこうキャッチアップの時間と、まあ自分の時間をこう使えると思うんですけど、なんかそこに関しては本当にコントロールできなさすぎるんですよね。
うん、
新卒入社の6年目ぐらいの藤田くんって、あの、ブレインパッドの藤田くん、データサイエンティストの、もうなんか最近子供が生まれてちょっとそういう話をするんですけど、彼の子供はもうめちゃくちゃぐっすり寝るらしいんですね。生後4ヶ月ぐらいから。
ああ、夜
めちゃくちゃそうまとめて寝てくれるって話をしてて、なんか特別なこと何もしてないですっていうふうに、まあ言ってる。
再現性ゼロですよね、きっと。
そうそうなんですよね。なのでもうそればっかりはもう本当に自分の子供のタイプ次第だろうなとは思います。ハードモードになるのか。
ちなみに、もう栗原さんのっていう一例なんですけど、
はい、
勉強時間って大体何時間から何時間になったみたいな、どんな感じですか？
今、一日でも2時間ぐらい取れますね。
おぉ、そう、もう泣けなしの2時間なんだろうな、でも。
そうですね、夜のこの時間、この時間って言ってもしょうがないですね、ごめんなさい。9時から12時ぐらいの間は比較的自由な時間ですね。
そうか。いや、もうマジでな。無駄に YouTube 見てる自分を反省するわ。
いや、私も全然その2時間 YouTube 見たりしますよ。はい。
そうですよね。まあもう、大変には間違いないという、はい、もうそれだけって感じな気がするけど。
そうですね。あと、まあ、その子供のタイプの話とパートナー、次第ですよね。パートナーがどんだけ協力してくれるかで、だからその私の場合今9時から12時がフリータイムなんですけど、まあその時間に家事も入ってくるので、なんか掃除したりとか洗濯したり、作り置きしたりみたいな時間を、ちょっと今日は勉強したいからもう全部やっといてって、うちの場合は言えるんですけど、それができないとどんどんそういうこう勉強の時間とかって、まあ取れなくなっちゃうので、まあそういう子、うん、この二つだと思いますね。子供のタイプと、パートナーの協力具合によって、まあ時間が決まって、で、まあそこでどんだけこう、効率的に、こう技術のキャッチアップとか、まあもろもろをするのかっていう ところに落ち着くと思いますね。
ですよね。これも栗原家の話にはなると思うんですけど、
はい、
パートナーの人も技術者の人じゃないですか。
はい。
なんか、だから二人ともやっぱ行って、その勉強をし続けないといけないってなって、でも、まあ子供はどうしてもアンコントローラブルでってなって、そこに対して、その、自分の勉強時間取れないとか、そのイライラみたいなやつはどうなんですか？もう、それはイライラするは当然っていう。
そうですね。そんなに、お互いそんなにしないですね、イライラ。
子供生まれて子育てするっていうのは当たり前だからもうそれで割り切れるみたいな感じ、はい、勉強時間減るのはもう当然っていうので、
はい、
そうなんだろうな、
割り切ってるからだと思いますね。だし、あとはなんかどんだけ余裕を持たせてるかが結構こうメンタルのこうイライラとかっていうところにこうなんていうんですかね、こう効いてくるかなと思ってるんですけど、うちの場合なんかあんまりこう外部のあのサービスというか、いわゆるこう、家事代行とか、なんか作り置きサービスとか、なんかそういうのって今のところ使ってないんですね。
へぇ、なんか、あれだけもう使い倒すぜっていう話を言ってたような気がするけど、
そ
うな
んだ。そう、ルンバがあるぐらいで。
羽ならあるんや、みたいな。あ、そうなんだ、意外。
そう、だから、なんか最悪、もうお互いカツカツになって、もう時間もっと欲しいってなったら、もうその辺のサービスでもう全振りして、あの、っていう選択肢がまだ残ってるので、なんかそこの余裕が、うちの場合は結構大きいかもしれないですね。
そんな感じでされてるんですね。まあでも本当に子供によるとか、まあパートナーの人の職種によるとか、いろんなパラメータあるんだろうけど、なるほど。
はい、なんか面白くない一般的な回答に
。いやいやいや。
なっちゃいますが。
もうここでちょっとエキセントリックな話言われても、なんか、 か大変ですねしか言えないからあれなんですけどね。
まあ、あとは、まあ、なんかこの方が、このポッドキャスト、質問してくれた方が、このポッドキャスト聞いてるかちょっとわからないですけれど、うんうん、まあ、そういう、こう、技術のキャッチアップがしたいがために、こう睡眠時間を削って時間を捻出するのだけはマジでおすすめしないのでやめた方がいいと思います。
ライフワークがどうなるんですか？
本当に、はい。もう、鬱になります。
ああ、なるほど。
本当に。
そうなんだろうな。うん、
なりかけました、私は、産後。はい。
睡眠不足で。
もう、どうにか他のタスクを、効率的に終わらせて、それこそなんか、もう、さっさばで殴って、サービス使いまくってとか。で、どうにか、そう、睡眠時間だけは確保した上でじゃないと、まあ、仕事もできないし、体調崩すと。めちゃくちゃ当たり前のこと言ってますが。はい、そんな感じで。ですかね。
なるほど。もう、じゃあ、キャリアは大丈夫ですか？産休とか取ってもキャリアは大丈夫ですか？っていう質問に対しては、もう頑張るしかねえっていう、そこですよね、やっぱり。これは、もう間違いなく大変なんだろうな。
そうですね。あとも、なんか選択、コントロールできる部分はしっかりコントロールするのも大事かなと思います。なんか、例えば、その、はいはい、復職するタイミングとかも結構大事な、気がして、今私、今回1年2ヶ月って、比較的長めに、いただいたんですけど、
うんうん、
そういう選択も取れるし、本当もう産んで、こう、最短の期間、本当数ヶ月とかで戻ることもできるんですけど、なんか自分がこう、今どういう、それこそ、周りの環境とかも含めて、なんかこう、いつ復職するのがいいのかをしっかり考えて、シミュレーションして、決定するのがいいかなと思いますね。
うんうんうん、そうですね。僕はノートの方に書かれてた栗原さんのコメントで、まあ本当そうだなと思ったのは、多くの時間をかけたからといって責任ある仕事ができるとは限らないと思っています。どれだけ効率的に業務を遂行するかが独身時代よりさらに重要になってくると感じています。っていうのが重みがあっていいなって感じがしましたね。うん、あと、パートナーの方からのコメントで追記してもらってて、これは女性だからというわけではなく、子供が生まれると男性も独身時代と同じ働き方はできなくなると言っているっていうのも、まあ本当にその通りだなと思いますよね。もうこれ本当に女性にだけ大変ですよっていう話では当然ないので、うん、まあこれが現代のスタイルだなと思いますね。
そうですね。なんか綺麗事ではないですが、うん、うちって、まあ男性が多い分、その男性の育休も当たり前にこう発生するので、今栗原さんが言ってくれたような話って、別になんか女性だけに起こっているわけではなくて、なんか男性側でも本当になんか、まあ、その家庭によってどれぐらいの負担をお互いしてるかっていうのは違うと思いますけど、まあ、当然男性でも同じことが起きてるっていう前提で、我々もこう、なんかアサインとかを考えてたりする、でなんか男の人も別に休んでそのキャリアって言っても多分栗原さんが言ってくれた内容とほぼ同じなので、
うん、
まあ、もしかするとここはなんか必ずしももうもはや女性だからっていうところにこだわらなくていい話なのかなっていうふうには思うように、特にそのアサイン決めるときは最近よく思いますね、
うんうん、なんかそういう意味で言うと、なんか私はただの平社員っていうか管理職ではないんですけれども、管理職で結構こうお子さんがいらっしゃる方とかもいると思うんですけど、またなんかロールが違うとこう違う問題とかこうまあそれに伴う解決策とかなんかいろいろこう話は変わってくるのかなとかちょっと思って、なんかそのあたりの話もいつか聞けたらいいなとか今回思いましたね。
まあ良くも悪くも在宅ワークになってなんか可能になってなんか、マネージメントでも、こう、可能になった働き方みたいなのはありそうな気はしますけどね。
うんうんうん。確かに。在宅めっちゃありがたいですね。
そうですね。なんか、話関係ないかもしれないですけど、今、さっき引っ越しの話しましたけど、僕、今、湘南の方のエリアに引っ越ししたいなと思って、こう見てるんですけど、向こうの人の、だから話とか聞くんですけど、めっちゃ面白いなと思ったのが、今って湘南の方のエリアって、東京でリモートワークしてる夫婦とかがめっちゃ引っ越してきてるらしいんですね。 まあ、湘南ってだいたい都内から1時間かかるんですけど、うんうん、海の方の環境いいからって言って、うんうん、そっちにリモートワーク族が続々と来てるらしいんですけど、朝の保育園の時間は、ほぼそのお父さんが送りに来るらしいんですよ。理由は、まあみんなリモートワークだっていうのと、そのなんか湘南の方は家事参加率がめちゃくちゃ高いらしいんですよね、男性の。っていうのがあって、なんかそれ聞いてただ思ったのは、それって多分昔もでもそうだったかっていうと、まあ他の地域よりはそうだった可能性もありますけど、やっぱし一番のファクターって在宅ワークになったっていうことであったりとか、まあそういう人たちが湘南の方に来てるっていう、なんか環境によるところがやっぱり大きいんだろうなと思って、働く環境でもあるし、その街の環境でもあるから、なんかまあ意思でどうにもならないというか、環境が変わることによって、まあ良くも悪くもなったりするっていうのは、本当そうなんだろうなと思って、子育てはだから、マジでパラメーターみたいなところにだいぶ依存する、本人の意思とかとは、また違うところに結果が出てくるみたいなのも、うん。うん、いやー、まあ自分は、ちょっと大変な話しか聞かないから、ゾッとしてますけどね、今から。もしもそういう生活になったとしても、やっていけるんだろうかってずっと思ってる。
意外となんとかなりますよ。
みんなそういう。
大丈夫、大丈夫
です。まあ結局そうなんですよね。なんとかやるしかないから、きっと。
まあなんか、いろいろやんや言うけど、言うてなんか、本当に私この1年で思ったのは、本当に体調が大事。健康管理ってめっちゃ大事だなってすごい思ったので、そうなんか、すごい当たり前、人間としてなんか当たり前のことかもしれないですけれど、なんか結構目の前のことに追われてたりとか、追われつつ、かつ自分のやりたいことも追っかけちゃうと、なんかいつの間にか、それこそ睡眠時間削ってたりとか、なんかちょっと頑張りすぎてたりとか、気づかないうちにそうなってることが、まあ、きっとよくあるのかなと思うので、体調さえ良ければ、まあ、死ななければいいんじゃないかと思いますね。
大切。睡眠時間と食生活と適度な運動。男女飯でも言ってた。じゃあ、いや、ま、マジでこの話だけで1時間ぐらい行きたいところなんですけど。質問がいっぱいあるからな。まあ、次の質問いきますかね。じゃあ、
はい、
次は、なんか、馬場さん特に印象的だったやつとか、ちょっとこれには追加で答えたいみたいなやつあったりしましたか？
そうですね。せっかく、レイヤー高めの、辻さんとかいらっしゃるので、そういう人の意見を聞きたいなっていうのがよくありまして、結構多かったのが、
どれだ。
ですね、なんかどれというよりも、例えば番号で言うとですね、要はデータサイエンティストに必要なスキルって何ぞやみたいなところなんですけど、仕事ができるっていう基準に関して、機械学習とかディープラーニングのこう高いレベルのスキルを持ってるだけでは評価されなくて顧客対応とかも重要ですかとか、
うんうん、
あとは、クライアント、対クライアントの仕事っていうこともあるので、コミュニケーションとかリーダーシップファシリテーションあたりの能力も重要ですかとか、その辺が、まあなんか、ノートの方では、まあ、もちろん重要ですよっていうお話はしてるんですけど、なんか我々はすでに答えたので、辻さんとかはもし何か吉田さんとかも思うところがあったらお聞きしたいなって思ってました。なんか多分、仕事のイメージって、まあ、学生の方がもしこう投稿してくださってるんだとすると、多分全然仕事のイメージってつかないんじゃないかと思うんですよね。でそういうところでなんかなぜそういうスキルが必要なんだっけみたいなところをなんかこううまく伝えられて、たらよかったなって思ったんですけど、なんかそういった観点でもしコメントを聞きできればとは思ってました。
これなんか僕はぜひ辻さんに聞きたいのでその前に簡単に僕がコメント出すんだったらっていうことなんですけど、ちょうどタイムラインとかでもカグルってどれぐらい評価されるんですかっていう話があったんですよね。でそれ、まあ自分だったらなんて答えるかなっていうのと、実際に、まあ評価、面接とかを評価してる人に、なんかどう、あなたはどう考えてますっていうのを聞いたことがあるんです、あって、で、まあ、 大体その自分も含めて意見が一致してたんですけど、例えば、まあ、カグルマスターであるとか、カグルで、ソロで銀メダル取ったとか、金メダル取ったっていう人、それだけでは、やっぱり評価はできないっていう話で、じゃあ、何をどう評価してるかっていうと、一番は、やっぱり分析設計ができるっていうところは、評価したいねっていう話で、でなんかもうほとんどのやっぱし仕事って、まあ、例えばですけど こういうウェブサービスのページあって、まあ、最近これがなんか下がってきてるんだよねみたいな、あの課金率とかユーザー人数とかが、でデータはまあ全部あるんだけど、まあ、原因とか探ってなんかいい施策考えてみたいな、すごい不安とした仕事が来るわけじゃないですか。でそうやった時に、まあ、じゃあどうやって原因探していこうとか、どういうふうにどこから潰していったら、定量的に証明しながら潰していったら、まあそれらしい施策、どこに、あのレバレッジが効くセンターピンみたいな施策を作れるかっていう、その設計自体とか考えとか、まあ、どういうデータを出したら周りの人に納得しながらこの話を進めていけるかっていうところって、カグルで機械学習のモデルがサクッと作れますっていうのとは結構違う話ですよね。だから、まあ、カグルでめっちゃできるっていう人は、あなたカグルでできるんだったら、まあ、めっちゃ評価します。まあ、採用かなり近いですみたいなのとは、やっぱ違って、まあ、例えば前職でどういうふうな働き方をしていたかとか、どんな課題があった時に、あなたはどう考えて、分析進めてきたんですかっていうところに、ちゃんとロジックが話せる人とか、まあ、そういう経験をした人っていうところは、まあ、ぜひ聞いて、で、プラスでもちろん手を動かせるとか、モデル作るのが早いっていうのはプラスアルファの評価として大きいので、それももちろん重要なのでっていうような、まあ評価の仕方するかなって言ってて、自分もまあなんかそう、その通りだなって感じてたんですよね。というので、なんか微妙に質問からずれたような気もしますけど、辻さんいかがでしょう？
あ、そうですね、もう皆さんが答えていただいていると基本的にはその通りだと思っていて、まあ、あと、吉田さんがさっき言っていただいたっていう、言っていただいたところも当然ありますね。で、まあ、そうですね。カグルの件とかもそうですけど、でも、カグルやってた方が多分絶対いい場面っていうのも多分にあって、まあ、カーネルとか見てれば、その解き方の、こう、パターンみたいなのも増えてくるし、逆になんかどういう問題だったら解けて、どういう問題だったら解くのが難しいのかっていう勘どころも、実はこれ設計、その問題を捉えるときの設計のその、精度とかにも関わってくるんで、やっぱ知ってる方がいいに決まってるんですけど、ただ、カグルとか、ああいうコンペ系のやつと僕らがこう向き合う問題で結構違うのは、その、何で評価するかっていう、評価関数みたいなのは、もともとカグルだと決まって、それをこう追い求めていくコンペが多いと思うんですけど、僕らに任されてるのって、そもそもどう評価しますかっていうところから、こう投げられてるケースとかが多いかなと思ってるので、とか、どんなデータを取ってくるべきなのかっていうところから、我々は、こう支援させていただくこととかも多いので、そうなってくると、問題設計、問題の設計だったり、さっき今、吉田さんが言った分析設計のところっていうところが、すごい大事になってきて、それはこう人に任せられなくて、自分たちで、こう、設定しなきゃいけないし、それって業務の方と話さないと決まらないことだったりするので、
うん、
まあ、あと、その話しても決まらないこととかもあり得ると思うんですよね。その利害がぶつかってて、片方はこういう評価指標で見たいけど、でも今までの業務フローからしたらそんな評価指標で見てたら、こっちの部門が起こり出すみたいな話とかもあるんで、そんな一筋縄でいかないっていうようなところっていうのは、実際ビジネスにこういう ML を実装しようとした時には起こる中で、そういうリスク全部こう、先々まで見通してやっていくとか、メンバーにそれをタスクとして振っていくっていうのは、やっぱちょっとそういう、純粋にこう ML を学んでできるかって言われると、まあ結構別のスキルを使ってるよなと思ってるので、まあそれがいわゆるまあ抽象的に言うと顧客コミュニケーションっていう話になっちゃうんですが、その ML を学んだり統計を学んでる以外のところで求められる能力にやっぱなってきちゃうかなとは思いますね。ちょっと長く話しちゃいましたが、そんなとこです。
うん。いや、これ永遠に話せますよね。なんか、これなんか合わせてその学生の時から どういったことをすればいいですかみたいな質問もよくもらえますけど、うんうんうん、なんかさっきの話に照らし合わせて言うなれば、そういう分析設計とかはもちろん学生の時にはまあ直接的にインターンとかしてないとやれないと思うので、ただその似たような体験っていうのは日常生活にいろいろあったはずで、うんうん、まあある問題があった時にそれにどういうふうに分解して、どういうふうに積み上げてそれを解決していたかっていう一連の営みであったりとかロジックの流れっていうのをあなたはどう考えたのかっていうところを、うん、実際僕たちも聞いたりしたいですし、まあそういうことをやってる人がなんかいいんじゃないかなって思ったりもしますし、で、それをとても端的にやってるのが、まあ理系の人たちがよくやってる実験っていうやつになる。うんうん、まあこれは本当に理系とか文系とか問わずに、だと問題発見、問題解決みたいな話なので関係ないとは思いますけど、まあ理系の人はそれをもうほぼ毎日のように手を動かしながらやってるから、より強かろうみたいな感じで、
うん
うんうんうん、まあ物理の実験系の人が強いとかっていうのもそういうところにやっぱし、その源流はあるんじゃないかなと思いますけどね。とかとか。質問を忘れちゃいました。すいません。
あ、でも質問は仕事ができるという基準について、機械学習とか深層学習の高い技術だけでは高く評価されなくて、他も顧客対応とかも重要なのでしょうか？なので、重要です。
大体。
ところですね。
そうですね。
はい、答えていただけたと思います。
気がする。
はい。
うんうん、他は何か馬場さんありました？
私でも今のところが一番なんか多分私自分が学生の時気にしていただろうことだったので、
うん、
やりたかったなっていうのはあるんですけど、ね、はい。一個面白いのが、あ、こう、あの、あれだったらすいません、後で切っちゃってもらってなんですけど、
あ、はいはい、
あのですね、これ回答にはないんですけど、社内恋愛は期待できますでしょうかがすごく面白くてですね。
なるほど。
あの、なんかどういう観点でか分かんないんですよ。
浮いてましたもんね、
この質問。これ絶対だって会社がオフィシャルでやってる質問イベントには出ないやつだから。
採用説明会で絶対出ないと思うので。
いや、最近ちょっと僕もその年次が上がってきたから、後輩に当たる人とか社歴が短い特にあの若い女性の人たちになんかこれ系の質問するのパワハラとかセクハラとかになって怖いなって思いながらなんですけど、栗原さんどうなんですか？
一番にいるじゃないですか。前例はありますよね、はい、前例は。
これは、どうします？はい、あの、ダメだったらカットしますけど。
全然大丈夫です。そうそう、私は、あの、元ブレインパッドの、元違うな、普通にブレインパッドで一緒に働いてる時に出会った人と、そのままゴールインをしてます。
そうなんですよ。
はい、びっくりでしたよ。
本当にびっくりですよ。何も教えてくれないから、はい。僕はパートナーの人とも僕は仲良しだと思ってたのに、何にも教えてくれないから。
いや、もういろいろあるじゃないですか。
突然ですよ。
本当に、いや、でもそう、本当に言いたい気持ちはやまやまだったんですけど、部署も一緒だったんですね。なので、はいはい、なんかこう、一緒に仕事する可能性が全然あって、うんうんうん、でかつ、レイヤーが違ったので、私はメンバーで、うん、まあ、その彼は PM レイヤーの人だったので、うんうん、なんか PM とメンバーという形で同じプロジェクトに入る可能性があった以上、なんかそのアサインとかを考えてくれる、それこそあのそうですね、アサインの時になんかこう変に気を使わせたりとか余計なことを考えさせるのは違くないかと思って、もうできる限り誰にも言わずバレないようにはしてましたね。
うわ、はい、そうか。いや、なんで言ってくれないんですか、はい、やんやって言ってたけど、めっちゃ今リアルな理由聞いたらそうだわって思ってしまった。
うん、そう、いや、そう、言いたかったけど、それが
皆さんの、そりゃそう
だって思います。皆さんにも、そうそうそう。
厄介なことになりそうな気もしますね、それは。
そうですよね。そう言ったところで、なんか辻さん、どうですか、もし社内恋愛があって、なんか同じようなケースがあったときって、うん、
例えば言ってもらえたら、セットで多分、その、考慮した方がいいかどうかも聞くんでしょうね。
うん、うん、うん。
おぉ、一番正しい。
考慮してほしいというか、まあ一緒にしてほしくないですっていうんであれば、結構、普通に配慮すると思いますね。
へぇ、ですよね。
と思います。
うん。
一緒にしてほしいって言われたら、ちょっとそっちの方が困っちゃいますけど、一緒にしないではいける気がするけど、一緒にしてほしいは厳しい気がするな。
なんか公私混同な感じするしな、それは。
それはめっちゃ面白いな、
うん、面白いですね、それは。
ですね。確かに。だから、いや、もう何にも気に しなくて、アサインしてもらっていいですよって言った上で、その、スキルセットがたまたま、PM の人とメンバーの人と、まあ、ちょうど合わせたらいいんじゃないか、みたいな感じになったら、まあ、差もありなんだったかもしれないですけど、
うん、
うん。一緒にしてくれは、ちょっと、まあ、やべえやつだな、よかった、栗原さんがやべえやつじゃなくて。
すごいですよね。想像したら笑っちゃう。
これ面白いですね。あれ、ちなみにでも、栗原さんたち以外のパターンってあるのかな？聞いたことないけど。
昔はありましたよ。
あ、そうなんですね。
はい、むしろ最近の方がない、ね、ないか。
うん。
うん、うん、うん。僕もそうだ。知ってる人、一方が。いますので、そう、そうですね。だから、2、3組くらいとはなんですかね。うん、ブレインパッドって今何年目ですか ?17 年目、8年目ぐらい、
うん、めちゃめちゃ少ないな。
まあ、やっぱ少ないですね。これはもう、男性9割の会社のロールモデル考える委員会やってるぐらいにはやっぱり少ないですよね。
期待値的にまず数字の問題で少ないですよね。
うん。組み合わせが取れないから、
うん、はい、
これはいい質問でしたね。
いいですね、聞けてよかったです。
あとはもうでも21時になっちゃったけど、え、なんか大丈夫ですか、これはっていうやつあります？最後に1個とかかな。
逆になんか私はなんかもう自分で記事書いているので、答えたいやつはすごい熱量入れて答えて、で今もお話できたので、あ、もしそうですね、皆さんがなければ29番はちょっと喋りたいというか、皆さんで話したいなですね。エンジニア系の仕事はってやつです。年取ると PM になるよねみたいな、
うんうんうん、
エンジニア系の仕事は年を取るにつれて自分で手を動かしてプログラミングで食べていくのが難しくなり、多くの人はプロジェクトマネージャーのような管理職の職種に移っていくとよく聞きます。最新の AI 分野の専門性については、若い理系情報系の新卒の方がすでに働いている DS よりも高い場合がよくあったりするので、やはり DS も経験を積むにつれて、まあ、手を動かす系の仕事から PM に移るっていうのが多いですかということなんですけど、これは多いですかというか、まあ年次が上がると全員が PM をやるように、まあ何て言うんですか、キャリアの途中に必ず PM が挟まるようにはなってるんですかね。ブレインパッドは一応必ずって言っていいのかな。
ブレインパッドのアナリスト、このデータサイエンティストはそうですね。
そうですよね。みんな PM をやるっていうことにはなってますよね。
まあそれはビジネスモデルの問題ですね。うんうん、そうでないキャリアも本当は存在するはず。
確かに。これ、なんかただちょっと、まあ質問者の意図を読み切れてるかどうかわかんないですけど、その年がいったら、プログラムがきつくなる、まあ多分これ AI 分野で言うと、その機械学習技術にキャッチアップできなくなるから、まあ、
うんうんうん、
なんか、それの、うん、なんていうんですかね、劣化版として PM っていうのをやるしかないよね、的な風にも読める気がするんですけど、うん、なんかその諦めたから PM になるみたいな技術職を。で、これの話って確かにその世の中でよくされてるとは思うんですけど、
うん、
ブレインパッドの PM 的には、まあ逆によりよくさっき言ったような分析設計とかができないと逆に PM ができないので、まあ手も動かせるようになりましたよね。そのメンバー時代の3年間とか4年間とか5年間とかでちゃんと手が動かせるようになりましたよね。じゃあ次はさらに上流の設計とかもうまくやっていけるようになってください。なりましょう。なりましたね。っていうので、PM っていう役目があるっていう感じなんで、まあ、全然ネガティブではない ですよね、むしろ。
うん、と思います。
で、まあみんな PM になっていくと、そのグレードアップして PM になっていくみたいな感じ。うん。まあどっちかというとその先の方が難しいんだよって個人的には思いますけどね。うん、PM になった後に、まあずっと、PM をやり続けてて、なんか逆にスペシャリスト的なものがなくなっていく、どんどんジェネラリスト、ジェネラリスト PM みたいになっていくことに、まあ不安を覚える PM がいて、俺はもう業務委託、事業会社の方に行ってスペシャリストもう一回やるんやって言って転職されていく人とか、
うんうん
うんうん、まあでもそのジェネラリスト PM をさらに鍛えると、さらになんか上位として、なんかもっとやべえ PM みたいなのが、それはやっぱりいけると思うんですよね、進化の先として。だから別にそこに不安を覚えてない人とかもいるんですけど、だからさらに発展してジェネラリストかスペシャリストかみたいな話も混じってくると思うんですけど、うん、この辺は栗原さんが、はなんかあります
これ先言いかけちゃってごめんなさい。そうなんか結構ブレインパッドの場合で話すと、比較的、もうなんかジェネラリストをこう、たくさん作っているような感じだと思うんですね。うん、なんですけど、ね、なんか、うん、今私7年目なんですが、7年って結構長いなって思った時に、なんか過去の自分がやってきた仕事とかを、改めてこうまとめてみると、なんか、それこそ集計可視化、経営のこうレポートを書くような案件もありましたし、なんか画像をやってみたり、なんか自然言語もやってみたり、重要則もやってみたり、あとなんだっけ、うん、みたいな感じで、こう、なんかこう、いろんなことを、こう、広くやらせてもらってたなっていう、感じなんですけど、私の場合は、7年間が。うん、じゃなんかそうなった時に、じゃあ私って今何が強みなんだろうとか、なんか今後何がしたいのかなとか、なんかそういったところをすごい、最近考えるようになって、うんうん、で、なんか、なんていうんですかね、そういうこう、いわゆるこう、幅広くできることって、すごいブレインパッドの強みだと思うんですよね。で、うんうん、なのでこう、最初の、ファーストキャリアとしての選択をもう間違いなくブレインパッドでよかったって、思ってて、ブレインパッドじゃなかったらこんな経験絶対できてないって思うんですよね。こんなにいろんなプロジェクトといろんなお客さんと、あといろんな PM とメンバーとなんか仕事できるのってすごいなんかありがたいなっていう思いもありつつ、じゃあその先どうするのみたいなところ、やっぱ大体なんか6年目、7年目とかで、ちょっとこう一旦あれなんですかね、こう、どうしようかな、今後のキャリアみたいなところは、ちょっと考えるなっていうところはありますね。はい。なんか吉田さんが今どう思われているのかとかもちょっと気になりますね。ますね。辻さんもですけど。
うん。僕はなんか全く一緒のことを思ってて、それに対する答えとして、まあ転職すればいいんじゃないかなって思うんですよね。それは本当にネガティブな意味じゃなくて、なんかブレインパッドの中だけでやっぱり、まあ、ないものをねだるよりも、まあ、ブレインパッドの中で作ればいいじゃんっていう話もあると思うんですけど、まあ、一人の人のキャリアとして、別の会社に行って、別の環境でもうちょっと、ジェネラルであることに不安であれば、スペシャルな道を見出せばいいんじゃないかなと思うので、まあ、全然悪い意味じゃなくて、転職とか場所変えるっていうのは、まあ、結局一番いい方法なのではって思ったりします。で、一応、なんかそんなこと言ってると、ちょっと怒られそうな気もしてきたから、エクスキューズをしておくと。うん、一方で、僕は、栗原さんが言われてた通り、新卒の人たちとか、本当に今からデータサイエンスをやっていきたいんだっていう人たちにとっては、ブレインパッドは選択肢のうちの一つのベストだとは思ってて、なんか最初の3、4年で詰める経験値としては、こんなに幅広に見れて、手もちゃんと動かすようなことになって、なんか雑用ばっかりみたいなこともなくて、で、まあ3、4年経った後に、その PM みたいなこともやるようになってきてってなったら、まあ正直どこでも行けるというか、もうあとはあなたのお好きなようにって感じなので、まあ登竜門とかとしてはめっちゃいい会社だなって思うので、まあその後のキャリアっ ですよね。確かに難しいのは。でもまあこれ多分どこの会社でも一緒だと思うので、まあ転職したらいいんちゃうって僕は気軽に思ったり、人に言ったりしてますけど、辻さんはいかがでしょう。
僕はちょっと違う考えを持っていて、
よかった、
はい、栗原さんはジェネラリストだとおっしゃっていますが、それは、うちの会社にいるとジェネラリストに見えるだけだと僕は思っていて、なぜなら、僕らは、等しく同じ、こう、スペシャリティを獲得しようとしてるからで、それは何かっていうと、ある、なんか業界のドメインとかはわかりやすいけど、僕らはそういうスペシャリティを手に入れてるんじゃなくて、そのどの業界でも使える業務プロセスだったり、その、全体のビジネスのフローを、こう、機械学習とか統計を使って、変えていくための一連の、こう、何をやらなきゃいけないかとか、その実行のためのタスクとして何が必要なのかっていうことをちゃんと設計できるプロなんですよね。これってなんか普通に事業会社のある特定のドメインでのある機械学習のアルゴリズムだったりプロダクト作ってるだけでは足りなくって、それはいろんな業界の違いと共通点みたいなのを体系的にもしくは体験的に学びながらでないときっとわからないところで、僕らはプロセスのプロなんですよ。プロセスをデータサイエンス使って変えるプロなんですよね。でもこれって基本的にブレインパッドの特にアナリストにはみんなに求めてるから、みんなからするとこれをプロフェッショナリ、スペシャリティにはあんまり感じないんでしょうけど、世間一般で言うとこの能力を持ってる人ってそんなにいないから、だからなんか予想の会社さんとかだとブレインパッドの人来てくれるといいなって思われるのはそういうところなんですよね。うちだろうがよその会社だろうがプロセスに対して介入して、データサイエンスで介入してくれるってきっと思ってくれるからっていうふうに僕は思っております。
プロセスという名の全体を眺めて、どこにどれぐらいの何の機械学習入れるかみたいな、データ分析するかみたいなのを分かるというスペシャリティ
と僕は思ってますけど。で、栗原さんそれの中でよりどっちかというと MLOps に寄ってる、記事をかけてるっていう感じ。
うん、
で、それは、ブレインパッドの中でもよりどこにスペシャリティを置いてるか比較的はっきりしてる方だとは思うんですよね。
うんうんうん、
でも世間一般で言うと、だから相当尖って見えるはず。
なるほど。
なるほど。
いや、これもまあ、あるあるの話ではありますよね。社内にいたら、その自分の得意性がわかんないっていう、あるあるだと思うけど、めっちゃいい話聞いた。
はい。
なんか、僕の一番バカな転職すればいいんやっていう話を含めて、社員の人みんなに聞いてほしい。エースの人たちに。社内用に流そう。
あ、だから僕はある自分がこうずっと関わりたいドメインが見つかったら転職するっていうのは全然、それはもうなんか生き方の一つだからありだと思うんですよね。
そうですよね。それでまあ医療系に行きたいみたいなのとか、小売りに行きたいって言って実際に転職されていった人たちいるので、もっとスペシャリティをやりたいって言ってコンサルの会社、もっとコンサルをやりたいって言ってコンサルの会社行った人もいるので、それはそうですよね。
と思いますよ。
うん。
社員の悩みを聞いてくれる会になってしまいましたね。
いやー、これでも、データサイエンスしてる人結構似たような問題にはまると思いますけどね。なんかこれだけそのツイッターにはいろんなことができる人とかカグルグランドマスターがいてってありふれてるのに、俺はこんだけしかできねえって思うから、いやいや、でもあなたもスペシャリティのうちの一つなんだよっていう話。お後がよろしいようで終わりましょうか。あれ、これでいいのかな本当に。
なんか女性あんま関係なくなっちゃったけど。
女性の話はノートでいっぱい書いたので。
あ、なるほど。
はい。
そうっすよね。うん。あと、ババさんがやっぱり、ツイッターで宣伝の時に書いてくださってたように、はい、女性から質問を集めて、女性が答えるよって言いつつ、結局やっぱり、その質問の本質は、性別とか年齢とか関係ないところにあるなって、どの質問見ても感じることはありますね。最初の舐められませんかっていうのも、結構一緒の話だと思いますし、まあ舐められるのは女性だからじゃなくて、はい、とかって思うし。そうですね。じゃあ、はい、最後、馬場さん、この企画、 一応ノートも公開されたのと、このポッドキャストもおまけ的に取れて、はい、締めといえば締めなんですけど、はい、何か
そうですね、
残すコメントなどありますか、最後に。
そうですね。あ、一個。一個というか、まあ、同じことなんですけど、結局、なんか、たまに見かける、こう、女性が少ないからデータサイエンティストを増やそう説は、私はすごく疑問に思っていて、なんか、少ないから増やさなきゃいけない、まあ、側面もあるかもしれないんですけど、その、多様性とか視点とかっていう意味では。うん、ただ、なんか、その人数として増やせばいいとかじゃなくって、なんかその人がやりたいと思っているなら垣根を除き取り除きたいっていうモチベでやっているので、なんかまあまあそういうのが伝わればいいかなって思ってノートとポッドキャストはやらせていただきました。オープンブレインパッドがあってよかったですっていう感じで、私の感想は以上になります。
よかったです。前回の女性のキャリア考えよう会の一番最後に、キャリアなんて別にいらねえんじゃねえかっていうのと同じくぶった切られるのかと思いました。
確かに、ロールモデルってみたいな終わりましたから。ロールモデル
はまあ別にいらないんじゃないかみたいな話で終わった気がする。
ただ、成長したのでいろいろ考えも変わりましたという。
いや、2年半経ちましたからね。
必要な人には必要ですよねっていう、はい。
いや、なんかめっちゃ本当にいい企画でした。だね、まあなんやかんや言って見ないといえば見ないので、この、まあ、性別に特化して話そうみたいなのは、う
ん、ちょっと言いにくいですもんね。
素晴らしい活動だと、
はい、
うん、
まあそうですね、うん、いやありがとうございました。じゃあ一連のイベントはこれで完全に締めということで、ババさん、はい、本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや、ご協力ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。では今回は終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。